第2章、現在の日本社会の特質。第4節。第二次世界大戦後の日本では、いくつかの大きな変化が起こった。第1は、日本が独立国としての地位を失い、アメリカへの事実上の従属国の立場になったことである。敗戦後の日本は、反ファッショ連合国を代表するという名目で、アメリカ軍の占領下に置かれた。アメリカはその占領支配をやがて自分の単独支配に変え、さらに1951年に締結されたサンフランシスコ平和条約と日米安保条約では、沖縄の占領支配を継続するとともに、日本本土においても占領下に各地に作った米軍基地の主要部分を存続させ、アメリカの世界戦略の半永久的な前線基地という役割を日本に押し付けた。日米安保条約は1960年に改定されたが、それは日本の従属的な地位を改善するどころか、基地貸与条約という性格に加え、有事の際に米軍と共同して戦う日米共同作戦条項や、日米経済協力の条項などを新しい柱として盛り込み、日本をアメリカの戦争に巻き込む対米従属的な軍事同盟条約に改約強化したものであった。第二は日本の政治制度における天皇絶対の専制政治から主権在民を原則とする民主政治への変化である。この変化を代表したのは1947年に施行された日本国憲法である。この憲法は、主権在民、戦争の放棄、国民の基本的人権、国権の最高機関としての国会の地位、地方自治など、民主政治の柱となる一連の民主的平和的な条項を定めた。形を変えて天皇制の存続を認めた天皇条項は、民主主義の徹底に逆行する弱点を残したものだったが、そこでも天皇は、国政に関する権能を有しないことなどの政権条項が明記された。この変化によって、日本の政治史上初めて、国民の多数の意思に基づき、国会を通じて社会の進歩と変革を進めるという道筋が、制度面で準備されることになった。第3は、戦前天皇制の専制政治とともに、日本社会の反封建的な性格の根深い根源となっていた反封建的な地主制度が農地改革によって基本的に解体されたことである。このことは日本独占資本主義にその発展のより近代的な条件を与え、戦後の急成長を促進する要因の一つとなった。日本はこれらの条件の下で、世界の独占資本主義国の一つとして大きな経済的発展を遂げた。しかし、経済的な高成長にもかかわらず、アメリカに対する従属的な同盟という対米関係の基本は変わらなかった。第5節。我が国は高度に発達した資本主義国でありながら、国土や軍事などの重要な部分をアメリカに握られた事実上の従属国となっている。我が国には戦争直後の全面占領の時期に作られたアメリカ軍事基地の大きな部分が半世紀を経て未だに全国に配備され続けている。中でも敗戦直後に日本本土から切り離されて米軍の占領下に置かれ、サンフランシスコ平和条約でも占領支配の継続が規定された沖縄はアジア最大の軍事基地とされている。沖縄県民を先頭にした国民的な戦いの中で1972年施政権返還が勝ち取られたが、米軍基地の実態は基本的に変わらず、沖縄県民は米軍基地のただ中での生活を余儀なくされている。アメリカ軍は我が国の領空、領海を欲しいままに踏みにじっており、広島、長崎、ビキニと国民が三度核兵器の犠牲とされた日本に 国民に隠して核兵器持ち込みの核密約さえ押し付けている。日本の自衛隊は事実上アメリカ軍の掌握と指揮のもとに置かれており、アメリカの世界戦略の一翼を担わされている。アメリカは日本の軍事や外交に依然として重要な支配力を持ち、経済面でも常に大きな発言権を行使している。日本の政府代表は国連その他国際政治の舞台で、しばしばアメリカ政府の代弁者の役割を果たしている。日本とアメリカとの関係は対等平等の同盟関係では決してない。日本の現状は発達した資本主義諸国の間ではもちろん、植民地支配が過去のものとなった今日の世界の国際関係の中で、極めて異常な国家的な対米従属の状態にある。アメリカの対日支配は、明らかにアメリカの世界戦略とアメリカ独占資本主義の利益のために、日本の主権と独立を踏みにじる帝国主義的な性格のものである。第六節。日本独占資本主義は、戦後の情勢の下で、対米従属的な国家独占資本主義として発展し、国民総生産では、早い時期にすべてのヨーロッパ諸国を抜き、アメリカに次ぐ地位に到達するまでになった。その中心をなす少数の大企業は、大きな富をその手に集中して、巨大化と、多国籍企業化の道を進むとともに、日本政府をその強い影響のもとに置き、国家機構の全体を自分たちの階級的利益の実現のために最大限に活用してきた。国内的には大企業、財界がアメリカの対日支配と結びついて、日本と国民を支配する中心勢力の地位を占めている。大企業、財界の横暴な支配のもと、国民の生活と権利に関わる多くの分野で、ヨーロッパなどで常識となっているルールが未だに確立していないことは、日本社会の重大な弱点となっている。労働者は、過労死さえもたらす長時間過密労働や、著しく差別的な不安定雇用に苦しみ、多くの企業でサービス残業という違法の搾取方式までが常態化している。雇用保障でもヨーロッパのような解雇規制の立法も存在しない。女性差別の面でも国際条約に反する遅れた実態が社会生活の各分野に残って国際的な批判を受けている。公権力による人権の侵害をはじめ、様々な分野での国民の基本的人権の抑圧も重大な状態を残している。日本の工業や商業に大きな比重を占め、日本経済に不可欠の役割を担う中小企業は、大企業との取引関係でも、金融面、税制面、行政面でも、不公正な差別と抑圧を押し付けられ、不断の経営悪化に苦しんでいる。農業は、自律的な発展に必要な保障を与えられないまま、貿易自由化の嵐にさらされ、食料自給率が発達した資本主義国で最低の水準に落ち込み、農業復興の前途を見出し得ない状況が続いている。国民全体の生命と健康に関わる環境問題でも、大企業を中心とする利潤第一の生産と開発の政策は、自然と生活環境の破壊を全国的な規模で引き起こしている。日本政府は大企業、財界を代弁して、大企業の利益優先の経済・財政政策を続けてきた。日本の財政支出の大きな部分が、大型公共事業など、大企業中心の支出と軍事費に向けられ、社会保障への公的支出が、発達した資本主義国の中で最低水準にとどまるという逆立ち財政はその典型的な現れである。その根底には反動政治家や特権官僚と一部大企業との腐敗した癒着結合がある。絶えることのない汚職、 買収腐敗の連鎖は、日本独占資本主義と反動政治の普及の底深さを表している。日本経済に対するアメリカの介入は、これまでもしばしば日本政府の経済政策に誤った方向づけを与え、日本経済の危機と矛盾の大きな要因となってきた。グローバル化、地球規模化の名のもとに、アメリカ式の経営モデルや経済モデルを外から強引に持ち込もうとする企ては、日本経済の前途にとって一段と有害で危険なものとなっている。これらすべてによって、日本経済は特に基盤の弱いものとなっており、21世紀の世界資本主義の激動する情勢の下で、日本独占資本主義の前途には、とりわけ激しい矛盾と危機が予想される。日本独占資本主義と日本政府は、アメリカの目下の同盟者としての役割を、軍事、外交、経済のあらゆる面で積極的、能動的に果たしつつ、アメリカの世界戦略に日本をより深く結びつける形で、自分自身の海外での活動を拡大しようとしている。軍事面でも日本政府はアメリカの戦争計画の一翼を担いながら、自衛隊の海外派兵の範囲と水準を一歩一歩拡大し、海外派兵を既成事実化するとともに、それをてこに有事立法や集団的自衛権行使への踏み込み、憲法改悪など、軍国主義復活の動きを推進する方向に立っている。軍国主義復活を目指す政策と行動は、アメリカの先制攻撃戦略と結びついて展開され、アジア諸国民との対立を引き起こしており、アメリカの前線基地の役割と合わせて、日本をアジアにおける軍事的緊張の危険な震源地の一つとしている。対米従属と大企業、財界の横暴な支配を最大の特質とするこの体制は、日本国民の根本的な利益との間に解決できない多くの矛盾を持っている。その矛盾は21世紀を迎えて、ますます重大で深刻なものとなりつつある。